ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。1月11日、林内閣官房長官県拉致問題担当大臣は、横田めぐみさんとの再会を誓う同級生の会と面会し、同級生の会として集められた署名簿計202筆を受領したほか、昨年10月7日に同級生の会の主催で新潟市において横田めぐみさんとの再会を誓うチャリティーコンサートが開催された際、来場者から寄せられたアンケートを受領しました。本日はその面会に同席された拉致被害者横田めぐみさんの母の横田早紀江さんのご発言及び林拉致問題担当大臣の発言をご紹介します。まず横田早紀江さんのご発言です。
今日はお越しなかありがとうございます。もう何度も何度もここでそれぞれの総理大臣にお願いをしてきましたり、総理大臣にお願いをしてきましたり、本当に数え切れないほどの声援をしてきましたけれども、たった総理さんたち何人かの声がお帰りになっただけで、あとはもう全く何にも分からないという状況で、私はいつも元気で質問を持って参加して頑張っております。もう本当に80代になってからやはり体力的にやっぱり弱まってしまって、先ほどもおっしゃったようにいろんなことが起きておりまして、本当に現地のうちに何とかして感染した伊藤さんの方も本当にみんなに会いたかったかと思っている人がいなくなってもかわいそうでね、本当に何十年長い人がこんなに運動しなきゃならないんだろうっていうほど大事な問題ですのに、ずっと進展していかないことが本当に不思議不思議で、いつも何でこういうふうになるんだろうかということばかり考えております。その間にまた私たちもいろいろな議員さんのようなことが起きまして、テレビでこうしてお願いしていた方々があの日にテレビに並ばれるともさっとしてしまうほどのびっくり仰天ですね。何でやって今頃そんなに頑張ってきてもそんなことになってるんですかって、もう一人で大きな声で言ってるぐらい悲しい問題で、本当に日本の国がもうしっかりしていっていただかないと、リードを取ってくださるところがしっかりしていかないと、本当にもうさまざまな国が黙って見てますから、ただその子どもたちがかわいそうだから早く帰ってくださいって、もうそれは本当なんですけど、言い続けてるんですけど、どうしてがこう、ちょっと進展していかないのかっていうことを、本気でやっぱり考えていただかないと、それはだから楽しみにしないかなって、もう、一般的な思いもするようになっておりますが、どうぞ、皆様方の知恵を含めて、本当に無理やりに連れて帰って、みんなの思いで、違う国のことを学ばされて、しっかりそれを覚えてやっていかなかったら、もう、殺されるかもしれないっていうような本当に恐ろしい国に置かれているわけですよ。みんな今回の方たちも自分がそうだったら本当にそんなにいられるだろうかっていうことに忍耐してると思いますので、一刻も早く議論を起きますけれども、前からも大事な問題なんだと言っててくださるんですから、本当に大事に帰国させるっていうことに先進して ご利用いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
続いて横田早紀江さんの発言を受けた林大臣の発言をご紹介します。
今お話がありましたように、この拉致問題、なんかこの最重要課題だとずっと言い続けて、この解決に当たってまいったわけです。私もこの前、外務大臣ということで、外務大臣の立場としてですね、まず取り組んできたところで、ございますが、この新しい、この仕事になりまして、一層身を引き締めて頑張っていきたいと思っております。先週石川県、能登半島を震源とする地震が発生して、新潟でもですね、被害が出ているということでございます。こうした大変な中でお越しをいただきまして、本当にありがとうございました。昨年チャリティーコンサート写真展やっていただいて、このご帰国の実現に向けてですね、さまざまな形で復活をしていただいております。この風化させないという意味でもですね、大変心強く思っております。このいただいたアンケート署名に込められた皆さんの思いをしっかり受け止めてですね、ことに当たっていきたいと思っております。先月めぐみさんの拉致現場行かせていただきました。先ほど私の娘の話もありましたが、現場付近をずっと歩きましてですね、実は私のふるさとと非常に似ておりまして、下関なんで日本海側もあるんですね。でその辺りって本当海がもうすぐ近くにあるんですけど、一本入ってくると住宅街、まさにここなんだなと、その時にまさにおっしゃっていただいたように、自分のお家でああいうことが起きるような、同じようなところにこんなことが起きてしまっているということを痛感を改めてさせていただきました。やっぱりその思いをしっかり持ってですね、ことに当たっていければというふうに思っております。もう今お話があった通り、皆さんご高齢になっている中でございます。時間的制約があると、そういうことを意識してですね、しっかりことに当たっていきたいと思っております。皆様方に寄り添いながら、しっかり、ことに当たっていくということは何より大事でございますので、ですね、そういう意味でも、しっかりとこのことに当たっていきたいというふうに思っています。どうぞよろしくお願いします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
1月15日に、北朝鮮で、開催されました最高人民会議において、金正恩総書記、施政演説を行いました。先の朝鮮労働党中央委員会全員会議において、明確にしておりました統一放棄という、政策をこの施政演説の中でさらに明確に明白に強調をしたと言っていいかと思います。施政演説におきまして、金正恩氏は韓国を徹頭徹尾第一の敵対国として見ると言いましたし、また不変の主敵であるというふうに見るんだと、そういう内容で、教育を強化すると、そのことを考えて憲法を改正するということを、考えるべきだと提起したわけでありますので、次の最高人民会議の会議において、北朝鮮は憲法を改正してですね、韓国を第一の敵対国、不変の主敵というふうに定義するということが決まっていると言っていいかと思います。 まあ、この意味をどう考えるかということでありますが、まず第一に重要なことは、まあ、北朝鮮はいわゆる我々が考える法治国家ではないわけでありまして、まあ、政治的に必要であればですね、いつでも、憲法は改正できる、あるいは憲法は、守らなくてもいいと、簡単に変えられるんだということでありますので、まあ、すなわち韓国が、今後普遍の主席になるという可能性はまずないと言っていいかと思います。まあ、しかし短期的に見た場合、まあ、北朝鮮は一旦韓国をもう統一の相手ではない、まあ、統一を明確にまあ放棄してですね、まあ、韓国を独立国家だというふうに認めることが必要であるという時期だったと言っていいかと思います。まあ、こういう決断を下す上で、まあ、良かったと言いますか、環境として良かったのは、今現在韓国では保守政権、ユン・ソンニョル政権で、北朝鮮に対して極めて厳しい強硬な姿勢を取っているということは、まあ、韓国のせいで我々は統一を放棄するのだという、まあ、口実が作れるわけでありますので、まあ、それで、この時点で、統一放棄というものを明らかにした。まあ、しかし、まあ、実質的には、統一は、まあ、2020年代入ってからもうより明確になってましたけど、北朝鮮は放棄していたと言っていいと思いますが、それを国民人民に教育しようということを考えてきたことだと思います。でそれは、まあ、韓国を外国と見なすということがやはり一番重要だということなんでありますが、それは中長期的に見た場合に、まあ、北朝鮮の高度経済成長という点では韓国の協力というのが絶対必要になるからであります。北朝鮮に大規模な、経済支援、あるいは大規模な直接投資というものを行える国は、まあ、今それは日本と韓国しかないわけでありますが、日本の場合には日朝正常化を果たさなければならない。で正常化を果たすためには土地問題を解決しなければならない。これは北朝鮮にとってみると非常に重い課題になります。しかし韓国の場合は韓国の政権が変われば、大規模な経済支援を受けることが、まあ、可能になるということでありますので、まず3年後の、まあ、韓国の政権交代、そこで、左派政権が誕生することに、まあ、北朝鮮は期待をしていると思いますし、もし韓国で左派政権が誕生すれば、韓国からの大規模な経済支援であったり直接投資であったりを受け取りたいと思ってるんだろうと思いますが、しかしそれが民族の和解あるいは統一に結びつくというようなことになりますと、まあ、結果として北朝鮮は韓国に九州統一されるという可能性が出てくる。まあ、これは北朝鮮の指導部にとってみると、まあ、極めて危険な状況ということになるわけでありまして、韓国から大規模な経済支援、大規模な経済、投資というものを獲得してもですね、まあ、それによって九州統一はされないようにしておくということが、まあ、やはり重要だということになりますので、そのためには韓国を同じ民族の統一のパートナーとして見るのではなくて、外国として独立国家として、見るということが、まあ、それをまた国民に十分に理解させるということが、まあ、必要だということであったかと思います。まあ、そういう長期的な目的というものも当然 今回の北朝鮮の決断には含まれていたということになるかと思います。統一の放棄というのはその目標を下ろすと経済の高度成長をせざるを得ないわけでありますよね。そのためにも韓国を統一のパートナーではなくて外国にするということが北朝鮮にとっては必要だったと考えられます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲桑江智子で私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聞きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
桑江智子で私のハートはストップモーションをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。